もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
さあ、じゃあちょっと時間もあれなんで曲いきたいんですけども、はい、あれこれはどういう選曲ですか？
あのそのピンクとグレーをね、
うん、
クランクアップしたんですよ、
はい、
でクランクアップの日にこのボーカルの方が、あるバンドのボーカルの方が見学に来ていて、
うん、ミュージシャンが、
はあはあ、うん、それはプロデューサーが同じなんかこう映画に主演されたんですよね。うち
の
ピンクのグレーのプロデューサーが別の映画を作ってて、それはあのトイレのピエタっていう映画なんですけど、もうそろそろ今試写が回ってるんでそのうち公開されると思うんですけど、ラッドウィンプスの野田洋次郎くん、
はいはいはいはい、
で野田くんが僕の映画を見ていてくれてて、で一度ご挨拶したいですって言ってクランクアップした路上で乾杯してたんですね、うん、僕ら終わった場所が路上だったんで、うん、路上で乾杯とか言ってみんなでビールとかのちょっと飲んだり、みんながなんかこうそういろいろ良かったねみたいな話をしてた後に、うん、野田くんが近くで飲んでるっていうんで帰りしな夜中の2時頃合流して朝まで飲んだんですよ、それであ なんか急になんか全然まだ仕事してないんですけど、うん、なんかすごい意気投合したんで、なんか一緒に会いたいねみたいな会話をしながら、
はいはいはい、
そしたらじゃあ野田くんの曲をかけようと、
うん、
ただラッドインプスをかけるというよりは、うん、あえてこれはどうかなと。
またこのひねってますね、ひねってますね、なるほど、
はい、
これじゃあ作詞作曲は野田洋次郎さん、
そうですそうです、ね、編曲もそうだと思うんですけど、
はい、じゃあお届けしましょう、
はい、チャラでラブラドール。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
チャラでラブラドールお届けしました。
いやもうラッドウィンプスファンにはね、
うん、
ラッドウィンプスの曲がかかるだろうと思っていたところをひねってチャラ
たまらんですね、
たまらんですね、この番組は、時刻の方は8時35分回っております、
はい、
ここら辺でお知らせでございます。 FMK のホームページでは月刊ユキサダイサオのブログを展開中、毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中でございます。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載しておりますので、うん、はい、こちらの方も合わせて副読本として読んでいただくと、うん、さらに番組が
楽しめる
ということになっております。熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けてお届けしております。月刊ユキサダさんをゴーズオンでございます、プレゼント、
はい、
先月のプレゼントは、去年12月に DVD が出たばっかりの円卓国庫ひと夏のイマジン、
うん、
芦田愛菜ちゃん主演、こちらの DVD を直筆サインを入れてお一人の方に、
はい、
こちら、
はい、先ほどメールをお読みしましたラジオネームキノキノさんです。
おめでとうございます。今月のプレゼントは、5人の女優共演の豪華オムニバス作品、吉田秀一原作女たちは二度遊ぶ、こちらの DVD に監督のサインを入れてプレゼントいたします。
はい、
宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしています。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
ということで生放送でお送りしておりますけども、
はい、
先ほどはね、
うん、
ムービーラボのこぼれ話しましたけども、あの私が目撃したのはもう一つ、
はい、
あのワイサダ監督に非常に厳しい目にあったという石田ゆり子さんのインタビューをたまたま見てたら、ワイサダ監督って急に石田ゆり子さんが言われ出しまして
すごい半笑いでしたでしょ、
まあ明日から公開になる痛む人のプロモーションということでいろんなねテレビとかも出てらっしゃるみたいなんですけど、
そうですよね、
あの北のゼロ年の撮影時の話っていうことで死ぬかと思いましたみたいなことを おっしゃってましたね。
あのね、不思議な人なんでね、
ほう、
あの石田さんはね、
へー、うん、
でそんな死ぬかと思うような表情もしないしふわふわしてるから大丈夫だろうとと思ってたんですけど、あれもね長く喋ってんですけど、もうほんのちょっとでしたね。もう撮影中にどうしてもって言って、もう石田さんから言われたんだったらもう答えなきゃなと思って、
あれも撮影中だったんですね。大変ですね。
撮影終わりのわざわざ NHK まで行って、
あ、そうなんですか。
喋ったのに、ほとんどカットで5分、
じゃあその話も今
まあでもまあなんか大変な話でしたよって言って、まあそれより痛む人堤監督で、もともと僕は堤監督にも、
ね、あ、そうですね、
一番最初の業界の、はいはい、この業界に入った最初の、
はい、車を駐車してたみたいな話
も、後はもう監督はもう堤監督で、でスタートなんですけど、まあコーラ健吾が
主演ですか、
主演だし、でゆり子ちゃんももちろん知ってるし、はいはいはい、何よりも原作者の天童新さん、
はいはいはい、
で僕は天童新さんのことを栗田さんって呼んでます。
栗田さん、
うん、本名栗田さんなんです。
あ、天童新っていうのはペンネームなんですね。
そうです、
うん、
で僕はなんで栗田さんって呼ぶかっていうと、うん、天童新さんが天童新っていうペンネームになる前に、うん、彼がもう小説書いてて、もう頭角を現してたんですね。もともとシナリオを書かれてたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
それは例えば林海蔵監督のジパングとかね、
はいはいはい、
あの辺りの手伝いもされたりし、僕はだからその頃海蔵さんのところに映像担当者のところ出入りした時に、うんうんうん、栗田さんと出会ったんですよ。でよく栗田さんがこれからどうしていこうか、俺はシナリオを書いてんだけど小説も書いててね、
うん、
どうしていけばいいのかなんて言って、よくねなんか真面目な方でね、なぜかカラオケに行って、うん、カラオケボックスの中でその話を聞いた覚えがあって、
今やもうあれ直木賞作家ですからね、大作家ですからね、
うん、もう人気作家ですかね、出せば絶対に、まあ、あのね、骨太なものを書かれますけど、もともとそういう方なんですよ。骨太なものを真面目 ですごくナイスガイだし、すごいいい人で、背も大きい、体も大きいんですよね。で僕はちょうど山形のね、ムービーオンっていうところ の関係者にもあるから、うん、そこにちょうど山形のスタッフから電話があって、うん、ゆきさん監督ちょっと変わるねって言われて、うん、あ、もしもし天童ですって言いながらああ天童っていうか栗田ですねで久々にお話をさせていただいて、まあちょっと前にも一回会ったこと、もうと言っても 3,4 年ぐらい前かな、お会いしたこと、再会したことは再会してたんですけど、うん、でなんかこう痛む人のキャンペーンで一緒に原作者が自ら回ってると。
あ、なるほど、そういうことだったんですね。明日から公開ですんで、痛む人、うん、まあ熊本県のね人たちは高良健吾くんが主演なんで、
うん、ぜひ ね見てやってもらいたいですね、はい、はい、
ということで、まあ監督はそういう映画を撮ったりとか、
うん、
ね、テレビに出たりとかいう仕事もしながら、
はい、
次は何ですか、まだなんかまだ仕事するんでしょ。
いや、もう次はだからさっきも言ったように、
うん、
趣味の部屋のね、
はい、
あ、お便り来てますよ。
いただいております、うん、ラジオネームメゾンドナックスさんです。舞台趣味の部屋の再演おめでとうございます。戸次くんファンとしてはこの上ないハッピーな出来事ですキャストも前回と変わらず、あの世界観が再び劇場に再演されるのだなととっても楽しみです。今回は新しい趣向の演出などあるんでしょうか。それよりチケットが手に入るかどうか心配ですといただきました。
まあ、今回もね、シナリオは小沢亮太さん、
はい、
出演は中井貴一さん、戸次重幸さん、原美希さん、カビラジエさん、白井明さんと、
うん、
ね、前回と同じキャストが再結集ということ
で、はい、そうですね、もう本読みは始まっていて、
うん、
明日から、うん、明日東京帰って、
うん、
明日が立ち稽古、
うん、
もうね2週間ぐらいしかなくて稽古の時間が、何がどう進化するのか、
うん、
何がどうこうブラッシュアップされるのか、マイナーチェンジするのか、うん、ちょっとわからないですけど、ただまあ前回ね僕20公演以上見てるんですよね、うん、ほとんど見てるんですけど、うん、30公演ぐらい見たのかな、うん、 やっぱりそのあの何て言うかな、観客と共に作られていく趣味の部屋があったんですよね。要するに、ね、不思議なことに初めて見てる人の方が大半なはずなんですよ、うん、毎公演でも。ただ繰り返し見る方もいらっしゃるじゃないですか、うんうん、でもチケット取れなかったからあんまり繰り返し見てないと思うんですよみんな、うんうん、なのに不思議なことに初日からどんどん、例えば最後の札幌で終わったんですけど、うん、東京の初日から札幌の大千秋楽まで、うん、不思議なことにね、どんどんどんどん笑いの場所とかがなんかこうスピーディーになっていくっていうか、観客がなんかね笑う場所同じなんだけど、うん、ちょっと前に笑ってしまったりとか、あれなんでそうなったんだろうねみたいなことを、で今度は観客の笑いに負けない芝居、実はね観客が非常に一つの空気を掴んで、うん、なぜかこう進化していくんですよ、観客の方が、見る側の方が。だからねすごくこういうなんていうの、すごくレスポンスがちゃんと必要な舞台というかね、うん、で笑い待ちっていうのがあるんですね。
笑うところがいっぱいありますからね。
笑ってると次のセリフが食っちゃうんで、そのままやっちゃうと、で笑い待ちしちゃうんですよね、うんうん、演技者は、うん、ってことはそもそも笑い待ちしない芝居をできてると一番スマートなわけですよね、全部伝わる、うんうん、それは何なんだろうとか、だんだんそんなことを思ってたりとか僕はしていて、うん、で再演じゃないですか、はい、ここがミソで、あの再演ってことは、うん、しかも同じメンバーで同じセットでやろうと思ってですね、うんうん、基本同じだけど再演とリメイクは違うんですよね、うんうん、要するに、趣味の部屋はこの2年間の間に実は韓国で上演されてるんですよ。韓国版の趣味の部屋があって、実は日本人って設定で韓国人がもちろん演じるんですよ。それはもう原作通り、要するに名前を変えないで、うんうん、だからいじらないでやってねと、うん、で演劇っていうのはそういうルールがあるわけ で、うん、でだからね、あのイギリスの戯曲を日本人がやるとね、
赤毛者とか
言いますね、赤毛者って言いますよ ね、
外国人
ジェームスになったりしなきゃいけないっていうね、うんうん、
その世界観でやるわけです
、トムとか言われたりしなきゃいけないっていう、だけど同じで日本人の設定でやってるんですよ。でガンダムとかわからないのに韓国人は笑ってるという。
へえ、そうなんだ。
そうで面白いのはね、うん、ガンダムのセリフでザクとは違うのだよザクとはっていうセリフの意味を教えてくれって脚本の小沢さんは言われたらしくて、あ、意味がないですそれは意味のないセリフなので、ここの場面では、はいはい、とりあえずそれを言ってくれればいいと、はいはい
はい、そうか、そういうねサブカルな細かいところまで理解しようとしたら途方もない情報量になりますから ね、
ガンダムの方に行っていただかない
で、ガンダムオタクが出てくる設定でね、だから日本の劇場でこれを結構長い期間ロングランしてて、韓国でもね、でもやっぱりさ、なんだろう、それはリメイクなわけですよね、
はいはいはいはい、
で僕らはオリジナルなわけだからリメイクじゃなくて再演なわけですよね、で要するに韓国と脱退してしまってもいいのはリメイクなんですよ、実は、うんうん、台本というものを、うん、の骨をもらうんだけど、うん、まあ、骨を変えて逆に言うと肉付けをしていくことでいつの間にかその骨すら少し変えていっちゃうみたいな、自分なりの骨に、みたいなこと、韓国脱退って言葉をちょっとなんか真剣に、一瞬韓国脱退してしまうのは再演じゃないよなっていうのを自分の中に置いて、これは俺たちが30公演ぐらいやった前回からまだ続いている先なんですよね。だからそうやって見ると芝居っていうものが前回と何かが多分空気が変わってるだろうし、2年間の間にそれぞれが思ってたことっていうのがあるわけで、それがなんかどういう風に反映されるのかなという、
またね同じ人が再び再結集してるから、うん、各々の思いもあるでしょうしね、
あるでしょうかね、
うん、いやー見たい。
ちなみにもう東京公演はもうチケットもうソールドアウト、
そうです、5分でソールドアウトして
る、5分で
20何公演あるんですけど、なんだっけな、最初に先行 発売、うんうんうん、特別先行発売があって、それもものすごいスピードだった、5分ぐらいでなくなって、それはまあわかるじゃないですか、うんうん、楽しみにしてた人がいて、うんうん、じゃあチケット売れるといいなと思って開けてみたら、一般がもう全部ソールドアウトです。5分で全くチケットがないと。
いや
いや、
だからみんな東京で取れなかった人たちが地方に流れると思うんです。
あ、なるほど。今回結構地方公演が多いですからね。
多いんです。
ちなみに福岡は福岡市民会館、九州は、
うんうん、4月14日、明日から発売なんですね。
そうなんですよ。マジ、これ明日だ。
明日か。
14日土曜日午前10時から発売でございますよ。
14時の回と多分19時の回、2回あるんです、今回は。
はい、福岡2回。
前回1回しかなくてもうパンパンで入れなかったんで、
はいはいはい、
今回はちょっと2回やるよと。
よ、
だから前回のね、見れなかった人たちの声があるから再演してんですよね。
うん、
中井さんはね言ったんですよ、
うん、
みんながねもう終わる頃に、いやこれ再演したいですねって仲良くなったメンバーが言った時に、中井さんは、いやそれはもう、それはもっともだけど、冷静なんですよボスは、みんなの声がないとね、観客の声がないと再演はないねとって言ってましたからね。目の奥が笑っていない。
出た、中井貴一スマイル、
かっこいい。
それはもうセリフの中にもね、あなたの目の奥が笑ってないんだ。
面白かったですね。
いやまたでも一回見た人は絶対もう一回見たくなるんですよ。
なりますよ ね。
でもそうなると、でも新しい人見れない。
多くの人にね見ていただきたい気もするけど、私も見たい。
いやだからもうあの時のこと、ああこうだったこうだったって思いながら、
そうそう、
ね、笑いが先行しないように巧妙にちょっと今回はこのサスペンス色を強めたいなとは思うんですけど、まあでも結局演じ手が面白いから笑っちゃうんだろ
う。これからどうなるのか、まあ本当に楽しみなんですけども、まあね、趣味の部屋ホームページの方に詳しい情報など載っておりますので、
はい、
ぜひ趣味の部屋で検索していただくと多分出てくるかなと思います。
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。